ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券投資銀行本部公開引受部長でいらっしゃる中野博俊さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。中野さん、おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりです。どうぞよろしくお願いいたします。あの、中野さんは普段企業の上場に関わるお仕事をなさっているということで、本日は新規上場時の公開価格の決定方法についてというテーマで、未上場会社が上場するときにどのように投資家に販売する公開価格を決定していくのか、新規上場時の公開価格の決定方法について教えていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。本日は新規上場時に証券会社がですね、募集売り出しを行う公開価格の決定法についてご説明させていただきます。
はい。
取引所審査がですね、無事終わりまして、上場承認が発表される日に、上場予定会社がですね、取締役会決議を行いますが、はい、この日をですね、ローンチ日と言いますが、その後ですね、約1ヶ月間、株式の募集売り出し手続きに入ります。
はい。
この手続き間の中で3つのプロセスを経て公開価格が決定されます。
その3つのプロセス、1つ目から伺っていいですか。
はい。まず1つ目が、想定価格の決定です。
はい。
株式の募集売り出しを行うに際してですね、有価証券届出書という開示書類を、ローンチ日に財務局に提出して、それとほぼ同様の内容のですね、目論見書という投資を検討するための資料が投資家に配布されますけれども、
はい、
そこに記載されるのが想定価格です。
2つ目のプロセスはいかがですか。
はい。これはですね、2つ目は仮条件の決定でございます。
はい。
現在主にブックビルディング方式という、方法で、公開価格を決定していきますけれども、
はい、
ある価格帯レンジを定めて、そのレンジの中でどの価格なら何株買うかという需要の積み上げを行ってきます。
はい。
まずその価格帯のレンジを決めるのが仮条件の決定と言います。はい。
3つ目はいかがですか。
はい。3つ目は、ブックビルディングを行って決定する公開価格の決定ということになります。
はい。手続きの中で3つのプロセスを経て公開価格が決定されるということなんですが、想定価格の決定、その後のプロセスにも影響を与える重要な部分かと思われますけれども、具体的にどのように決められるんでしょうか。
はい。一般的に未上場会社の株価の算定方法は、すでに上場している類似会社が、株式上でどういう評価を受けているかを、参考に決めていきますけれども、
はい。
上場時のですね、株価決定で最も一般的な方法が、株価を一株当たり利益、一株当たりの当期純利益で割った PR と呼ばれる株価収益率を用いる方法です。
はい。
で、類似会社数社のですね、PR の平均値あるいは中央値を、上場予定会社の一株当たり当期純利益に乗じて掛け算ですねして、さらに、未上場段階なので、IPO ディスカウントといった、一定の掛け目をかけて想定価格が算定されます。はい。で、これは主幹証券会社と上場予定会社売出人が十分、協議を行った上で決定、していくという形になります。
はい。その後、上場承認の後に株式公開を行う前に、さまざまな機関投資家に向けて行われる会社説明会ありますね。いわゆるロードショーではどのようなことが行われて、仮条件はどのように決まっていくんでしょうか。
はい。ローンチ日翌日から約2週間はマーケティング期間として労働省を行います。
はい。
労働省には大きな会場に機関投資家を集めたラージミーティングとですね、個別に機関投資家を回る、ワンオンワンのミーティングがあります。
はい。
で、機関投資家は大人数の会議よりも個別のワンオンワンで行うことを好まれ、上場会社の予定、上場予定会社の社長さんがですね、この2週間の間に、30社40社の機関投資家を回ることになります。
はい。
1日4社も5社も回るですね、大変な激務となります。
そうですよね。
はい。で、基本的に話せる内容というのは目論見書の範囲内で、具体的な将来予想数値とかは話すことはできないんですけども、分かりやすいエキュイティストーリーをもとに説明するという形になります。
このロードショーの後はどのように情報を収集するんですか。
はい。ロードショーの後ですね、主幹事証券会社から機関投資家にヒアリングを行います。
はい。
株価算定はどういった手法が適切と考えているのか、この会社の株価をどれくらいと評価しているのか、上場している類似会社はどこと比較するのが適切と考えるのか、はい、IPO ディスカウントをどう考えるのか、ブックビルディングに参加する意向はあるのか等をフィードバックしてもらいます。 これらを主幹事証券会社が取りまとめて、上場予定会社売り出し人がですね十分協議を行った上で仮条件のレンジを設定します。
はい、今仮条件のレンジというお話ありました。この仮条件のレンジどのくらいの幅があるものなんでしょうか。またその想定価格に対して仮条件のレンジってどういう形が望ましいんですかね。
はい、仮条件のレンジの幅は昨年の例ではですね、1% から 20% 程度が、幅があってですね、平均すると8% 程度になります。はい、つまり下限価格が1000円なら上限は1080円、仮条件レンジは1000円から1080円と、こういうイメージになります。
はい、
幅が広すぎるとですね、なかなかその仮条件レンジ設定にあたって投資家の意見が修練できてないんじゃないかというふうに判断されることがあります。
はい、
で、理想的にはですね、想定価格は仮条件レンジの下限となるケース、つまり、想定価格は1000円でしたら、仮条件のレンジが1000円から1080円に設定されるのが、投資家からですね、人気があると見られることになります。昨年は全体の3割がこの形でした。は
い、この仮条件のレンジが想定価格よりも下がることもありますか。
はい、想定価格を高く見積もりすぎてですね、仮条件レンジを想定価格が下回ってしまった、つまり、想定価格1000円に対して仮条件レンジが800円から900円、といったものがですね、昨年は全体の 15% 程度、想定価格がですね、仮条件の 上限になるケースですね、想定価格1000に対して仮条件レンジが900から1000となる例が、昨年は 20% 程度ございました。
そうなんですね。はい、最後にブックビルディングの結果、どのように公開価格が決まっていくんですか。
はい、ブックビルディング期間は通常、5営業日程度で行われますけども、日々投資家、属性別にですね、いくらの価格で何株の需要が、はい、入っていくかを、集計します。
はい、
比較的短期で売買を行い、株式の流動性のために、重要な個人投資家と、長期的な観点からですね、投資を行って上場後の、健全な株価推移に必要な機関投資家から、どのような需要が入ってどう配分するのかということを考えて、公開価格は決定していきます。
中野さん、やはり長期的に株式を保有してくれる機関投資家に優先的に買っていただくっていうのが望ましいんでしょうか。
はい、まず機関投資家にもですね、投資スタイルによってロングオンリーとヘッジファンドに分かれます。
はい、
ロングオンリーとは、買いのみで運用する方法のことで、ヘッジファンドというのは空売りも行います。
はい、
ではロングオンリーの機関投資家の需要分に全て配分してしまうとですね、上場後長期的な観点からの、投資が期待できなくなり、また上場後のですね、株式流動性を考えても望ましくないためですね、ロングオンリーの機関投資家、需要分に全て配分するのではなくですね、超過需要分は上場後に買っていただくと、そういうことが重要なポイントかと思います。
公開価格仮条件のレンジのどこで決まることが多いんですかね。
はい、一般的に公聴時の IPO においては、大体上限で決まることが多いです。昨年も今年も大体、9割程度で、がその上限で決まるという形になっています。
人気が出て実際の需要は仮条件よりももっと高いところにあったのではないかという声出たりしないんでしょうかね。
はい、少しではその条件がですね、変わるとビルディングが やり直しになるということで、仮条件よりももっと高いところに需要がある、はい、あると思われる場合でもですね、やはりその上限で決定せざるを得なかった。でまた株数も柔軟には変更できなかったんですけども、2021年9月から、公開価格の設定プロセスのあり方に関する見直しが検討されまして、昨年2月までに日本証券業界の、規則等の一連の改正によりですね、このプロセスが見直されました。でそのうちの一つとしてですね、一定の範囲内であれば仮条件の範囲外でも公開価格を決定ができる、また売り出しの株数もですね、一部変更できるということになっています。で昨年は、実際そのように仮条件を超えて価格が公開価格が決定した事例は昨年では4社、今年でも先週末段階で5社、そういった形で価格は決まっております。
すでに公開価格設定プロセスの見直しの効果が現れているということなんですね。
はい、その通りです。
はい、今回は新規上場時の公開価格の決定方法について、フィリップ証券投資銀行本部公開引受部長中野博俊さんにお話を伺いました。中野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。失礼しました。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance、当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance、 フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表、門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はインドの下院選挙の行方ということをテーマにお話を伺ってまいりますけれども、いよいよ明日ですね、4月19日からインドで下院総選挙の投票が始まります。インドの有権者はおよそ9億7000万人に上っておりまして、投票所も100万箇所以上設置されて、世界最大の選挙と言われています。今回の選挙の注目点について教えていただけますか。
はい、やはりインド人民党のモディ首相の3期目入りが実現するかどうかが最大の注目点になるかと思います。はい、で、下院選挙は5年に一度の頻度で行われているんですけれども、モディ首相は2014年に初めて首相に就任して、2019年の選挙でも勝利しています。
世論調査では今回の選挙についてどのような予測が出てますでしょうか。
はい、これまでのところですね、インド人民党の圧勝が見込まれていまして、地元民放インディアTV がですね、今年の3月に実施した調査によりますと、小選挙で選ばれる543議席のうち、インド人民党を中心とする与党連合が399議席、インド人民党単独でもですね、過半数の342議席を得るという予測が出ています。はい、一方、対抗となるですね、国民会議派を軸とした野党連合はですね、94議席にとどまる見込みになっています。
門倉さん、なぜインド人民党はこれだけの支持を得ているんでしょうか。
はい、やはり過去10年間の経済政策がですね、国民から高い評価を得ているというところがあるかと思います。はい、モディ首相はですね、2014年の首相就任以降、トップダウン型の政策運営ですとか、構造改革の推進、積極的な外資導入などで、7% 前後の高い経済成長を実現しています。はい、で、次の任期ではですね、インドは日本とドイツを抜いてですね、世界第3位の経済大国になるということもですね、目標として掲げています。
はい、そのインドの選挙ではどのような方法で投票が行われているんでしょうか。
はい、インドではですね、2004年の下院選挙から電子投票というものが採用されていまして、はい、これの仕組み非常に単純なんですけれども、投票者の支持する候補者名と政党のシンボルマークの絵の横にあるボタンを押すだけで、まあ、投票が完了するということで、ボタンは2回押すことができない仕組みになっているので、まあ、一度投票したらやり直しはできないということです。はい、で投票が終わると係員の方がですね、投票者の人差し指にインクでこう印をつけてですね、投票済みであることがすぐ分かるようにしています。
はい、その2004年の下院選挙から電子投票が採用されているということなんですが、その電子投票を採用することでどのようなメリットがあるんでしょう。
はい、二つメリットがありまして、一つ作業時間がですね、短縮するというところがあります。はい、電子投票が導入される前はですね、開票作業が3日ほどかかっていたんですけれども、導入後は24時間まで短縮されています。はい、それからもう一つはですね、インドの選挙で問題になっていました不正投票が改善されるといったメリットもあります。はい、電子投票が導入される前はですね、不正投票が横行していまして、各地の投票所がですね、占拠されたりですとか、移送中の投票箱が強奪されるといった事件も多発していたんですけれども、電子投票を導入してからはこういった不正行為がですね、激減するようになっています。
効果大きいんですね。なぜ政党名ではなくシンボルマークで表示をしているんでしょうか。
はい、これはインド特有の事情なんですけれども、インドの識字率がですね、74.4% で、まあ、国際的に見てかなり低い水準なんですね。なので、まあ、貧困層を中心に文字が読めないという人が多いので、マーク表示にしますと文字が読めない人でも分かりやすくなるというメリットがあります。
具体的にどのようなシンボルマークがありますか。
はい、やはり各政党ともですね、投票者のこう印象に残りやすいように、ユニークなシンボルマークがどこも採用しているんですけれども、例えばインド人民党のシンボルマークはハスの花になっています。で国民会議派は、手ハンドですね、それから社会主義党は自転車、大衆民主党は、エレファント象をシンボルマークに採用しています。
わかりやすいですね。立候補者の選挙活動もかなりユニークであると聞きますが、実際そうなんでしょうか。
はい、インドは日本と違って選挙活動について細かい規則がありませんので、言ってみれば何でもありといったようなところがあります。で年齢が25歳以上であれば誰でも立候補できますし、それから自分が所属を希望する政党から候補者として認められなくてもですね、自分で新しい政党を作ってしまうということもできますし、それから有権者のミスリーディングをわざとこう誘うようにですね、もともとある政党とほとんど同じ名前の政党にしても、OK になってしまってるんですね。であと最近では各政党が自分たちの政党を応援してもらうために、インスタグラムですとか YouTube といった SNS のインフルエンサーをこう取り込むような動きも広がってきています。
はい、なかなかそういう規制もないんですね。
YouTube とか、そうなんです。で、インド人民党の方もですね、もう数百人のインフルエンサー今取り込んでいまして、若い世代の支持を取り付けようとしています。
あと1分ほどですが、最後に選挙後のインドの株価どうなっていくと門倉さんは予測してらっしゃいますでしょうか。
はい、インドの株式市場ではですね、外資導入ですとか、構造改革路線の経済政策が進められていきますと、外国人投資家がですね、その政策を評価して、海外からこう投資マネーがインドに流入していって、株価が上昇するということが多いんです。でモディ首相が打ち出しているのがまさにこの外資導入とそれから構造改革を柱とする経済政策なので、モディ首相の3期目入りが実現した場合には海外マネーの流入で株価上昇しやすいと思います。
はい、過去2回の選挙でもモディ氏が就任した時は株価上昇っていうところありましたもんね。
そうなんですね。就任するとすぐに株価が上昇していたというところがあります。
よくわかりました。今回はインドの下院選挙の行方について門倉さんに詳しくお話を伺いました。門倉さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
エコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。